皆さんこんにちは。毎週土曜日にお届けしております宮本亮の CB ポッドキャスト、ナビゲーターの佐々木美里です。宮本さん、本日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
今日もご質問が届いておりますのでご紹介いたします。
はい、
ペンネーム三島のバイクさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
宮本さん、はじめまして。ペンネーム三島のバイクと申します。早速ですが、宮本さんにお聞きしたいことがあります。それはスタッフや協力してくれる業者さんに対する指示の仕方です。スタッフに仕事を任せると一日中電話が鳴りっぱなし、協力業者さんには作業のやり方が異なるので必要なことも伝えられず、どうすれば的確な指示ができるようになるのでしょうか。コツを教えてくださいということなのですが、これはスタッフさんからの電話がずっと鳴りっぱなしで、協力業者さんに伝えられない状況が続いているっていう意味なんですかね。
多分ね、まあ、スタッフさんから電話が鳴るっていうのは僕もすごく経験があるので、この質問を僕に投げかけるのは間違いじゃないかなと思ってはいたんですけど、まあ、同じ立場でを経験してるのでね、
はい、
その切り口からは三島のバイクさんにアドバイスができるかなと思って本文読ませていただいたんですけど、おそらく多分スタッフの方が何やっていいか分かんないんで、任せたは任せたけど次何やるんですかみたいな電話がすごい鳴ってるんじゃないかなと思うんですよ。
指示待ちというか指示を仰ぐためっていうところですよね、
多分ね。任せてたがゆえに仕事が増えてるような状況っていうか、
かなと。
そうそうそう。だし、で、多分協力業者さんに関して言えば、
はい、
で協力していただいてるから、はい、言いたいけど言えないみたいな。
ああ、遠慮があるんですね。
遠慮があるっていうかね、多分そういうことなんじゃないかなと。
はい、
ナイーブな私と同じようなセンシティブな悩みを
三島のバイクさんも
お持ちなんじゃないかなと。長崎のバイクという名前に変えようかなと私も思うんですけれども
島から
多分そういうことかなと推測しながら読んでたんですけど、
はい、
解決策簡単です。
お、
これはね、スタッフの方を使う時にはもうすぐ使って、皆さんに、ね、使っていただきたくて、
はい、
人を使うのが何より苦手だった僕が、まあまあ普通に人が使えるようになるっていうか、反旗を翻られずに、はい、ついていきますよ社長って言っていただけるくらいになるのはすごく簡単で、
はい、
答えはですね、最初にゴールを伝えるってことなんです。
ゴールを伝える、
そうそうそうそう。どういうことかっていうと、例えばね、作業指示があんまり上手じゃない社長さんってどういう指示をするかっていうと、作業の途中をすごく詳しく言うんですよ。例えばこの換気扇はこうやって洗ってなとか、
はい、
このお風呂はこうやってこうやってこの洗剤使ってこういう洗い方をするんだよっていうのを、
はい、
どの現場でも指示としてやるんですよ。途中をすごく詳しく教えるんです、
はい、
で僕例えばそういう現場に僕がいたら、ああこの社長さんは指示するのちょっと苦手なんだなと思うんですね。
はい、
で指示するのが上手な社長さんは、はい、端的に言うとゴールしか教えないんです。現場に行きますよね、
はい、
今日ここ君に任せるからって言って、時間は何時までに終わってくれっていうこと、はい、まずこの現場が何時までに終わらなきゃいけないかっていう時間軸でまず説明しますよね、ゴールを。でもう一つゴールを、はい、この現場は以前何々っていうところの現場と同じくらいのクオリティに仕上げてくれたら OK だからっていうクオリティレベルもここで一個指示するんですよ。つまり時間軸と作業軸でゴールを最初に決めるんです、
はい、
で以前やった現場を参考にこうやって出すでしょ、
はい、
前やったなんとか病院っていうとこあるじゃんって言って話、あそこと同じくらいのクオリティで仕上げてくれたらいいからっていうと共通認識できるんですね。
そうですね、イメージしやすいですね。
しやすいでしょ、
はい、
僕これやりだしたからすごく人が使えるようになったんですよ、
でも
これやる前は何やってたかっていうと、
はい、
2人でね、その日のリーダーになる人間と僕といて、で一個一個指示していくんです。ここの床はこうだからこうやって仕上げて、そしてこの、例えばお風呂はこうだからみたいなことをやるわけですよ、はい、言われてる方ははいはいって言ってるけど一個も理解してないんですね。わからないんですよ、もうそんなにたくさん言われてもわかんないっていうことでしょ、
は
で僕らとしては何を売ってるかっていうと、綺麗になってる状況を売ってるわけでしょ。
はい、そう
ですね。ということは正直な話、途中経過どうでもいいんです。
あ、
で従業員さんに教えなきゃ、指示するときに言わなきゃいけないのは何時までに終わるっていうことと、この、はい、ね、お客さんの現場がどれくらいのクオリティで仕上げればいいっていう、その2つだけ教えて、途中は任せるよっていうくらいでいいんです。やり方は任せると、そのクオリティになってれば問題ないから、君のやり方でやってくれ、だから人が育つんですよ。ところが人が育てられない人は任せなきゃいけないとこ指示出すんです。
あ、そっか、
やり方とか、
はい、
そこの進め方とか。普通はその進め方はあくまで社長が考えている進め方であって、従業員さんもっと上手にできるかもしれない。でそれを考える過程が上手になっていくわけじゃないですか。
はい、
あ、こういう現場だからこういう風に仕上げなきゃいけないと、でこういう現場だからこの時間に仕上げなきゃいけないと、それさえ分かっていれば途中は自由にいいよって言われるとワクワクしてくるんですよ、任せられた方あ、自分のやり方でいいんだと。でその社長さんが指示したやり方を真似する人もいるし、自分なりのやり方を真似する人もいるし、
はい、
そこでこう満足度がそれぞれ変わってくるんですね。自分なりの満足度を追求できるような会社になってくるんですよ。だから人がすごく育つんです。
なるほど、
簡単なことなんです。ゴールを教えるってこと、ただ時間だけでもダメだし作業クオリティだけでもダメで、両方教えるようにするとすごく、あの、言ったら縛らなくていいとこ縛らなくていい、その人のやりたいようにやっていいと、自分が持ってる技術でやっていて、でそこで技術が分からなかったら聞いてきますから。でも僕お風呂の洗い方分かんないです、あ、じゃあお風呂教えようかって言って、その分からないところだけを補填していってあげればいいんですよ。
そっか、
余計なとこを教えちゃうんですね、みん
な。ね、そうですよね、分からないところがあったらまた別な角度から聞いてくるっていうことですよね。そうそう、こちらって言わなくても
そういうことです。そういうこと、分からないところが明確になるんです、ゴールが明確になると。ゴールがここって分かったら、そこに行く道が分からないってなると聞いてきますから。
そうですよね。
でも社長このやり方僕知らない、初めてなんですけど、あ、そうだったっけ、じゃあ教えとくねって言って、そこで教えて、その時それは社長のやり方でやってっていいじゃないですか、コピーして。でもゴールがあればやっぱりそこに目指していくから、こう自分なりに工夫していくんですよね。でその現場は社長さんよりもその人の方が卓越していくってことがたびたび起こります。
おお、素晴らしい。
だってその人がぴったりのやり方、自分がやりたいやり方をしていきますから、
はい、
一応その社長なりの一番能率的な効率的なやり方っていうのは指示はするんですよ。指示はするけれども、変えていいとこ変えていい、変えていいとこってどこか、やり方変えていいってことでしょ、
うん、
やり方変えていいんですよ。ゴールさえね、仕上がりさえ綺麗なら、それが時間、お客さんと決めた時間に終わってるんだったら、
はい、
いいんですよ。僕らの商品はゴールが整ってれば。
うん、
でもね、やっぱり人を育てるのが苦手な社長さんって自分のやり方に善を染めようとするんですね。
あー、うん、分かる気がします
ですよね。だから従業員としては社長のやり方ってどんなだったか、だから電話かかってくるんですよ、バンバンバンバン。
あ、うん、
考えたくないから、考えた自分なりのやり方したら怒られるから、叱られるから、
うんうん、
だからね、社長ってもう自分で考える従業員なんてもう全然いないですよって言うじゃないですか、
はい、
もうみんな指示待ちなんだよねみたいな。違うんです、指示待ちにしてるのはあなたなんですってことで
自分だった
そうそうそう、うん、なので、まあ答えは簡単で、初めにゴールを伝えるとすごくいいよと。途中を一個一個一生懸命教えるから人が育たないし、一回一回その確認の電話がかかってくるし、
はい、
迷うんですよね、自分たちがどこにゴール向かってるか分かんないから。のクオリティの紹介の仕方もこう綺麗にしてねじゃなくて、どこどこの現場と同じような仕上がりだったらいいからとか、例えばすごくクオリティのうるさいお客さんだったら、そのそこと同じくらいのクオリティのうるさいお客さんをイメージさせればいいんですよ。あのうるさかったとこあったじゃん、あれと同じくらい結構厳しいから、あれくらい仕上げてほしいんだって言ったら、スタッフさんも理解できるんです。その綺麗のレベルが理解できるんですよね、うん、だから過去の体験を参考にアドバイスをしていったら、従業員さんは極めて簡単に育ちますし、でさらに言うと、今回のもう一個 その協力業者さんになかなか言えないって、
はい、
ね、分かりますよ、僕も応援来てもらってた方ですけど、
はい、
なかなかやっぱりね、やり方それぞれ違うし言いづらいなっていうのあるじゃないですか。
うん、そうですよね。
だからここでもゴールを明確にして、もう途中経過投げたらいいですよ。
うんうん、
その人に任せるからって言って、 これくらいになってたらいいからっていうのをやって、一応基本のやり方うちはこういう流れでやってるけど、途中経過は よりいいのがあれば変えてもらって大丈夫ですからって、そこを自由度与えといて、
はい、
で仮にね最後の仕上がり綺麗じゃなかったら、
はい、
このやり方だとこうなっちゃうのでこっちの方僕の方を採用してもらっていいですかって言ったら理解できるでしょ。
なるほど、そっかそっかそっか。もうあらかじめ共通認識のゴールが不明瞭な場合でも、
う
ん、これぐらいのっていう目安は伝えておくべ
き。そうそうそうそうそうそう、そういうことですね、うん、そのやっぱりゴールは共通で持ってなくてもある程度行き先を明確にこう持ってないと、2人同じものを持ってないと、
はい、
そうしないと途中任せられないんですよ。だからゴールを共有してない下請けさん来ると途中を一生懸命言おうとしてでも言えないからっていうので、
はい、
言わなきゃいけないことも伝わってないんですよね。
うん、
それ聞いてないもんみたいなことがよくあるんですよ。
はい、あ、そっかそっか。
だからどこを共通認識として、この新しく来た業者さんとはどこを共通して持ってるか、例えば一緒にやった現場があるんであればそこを軸にして、あれの3割増しとか、あれよりも1割減で大丈夫ですよとか、
はい、
その人とどの思い出を共有してるかとかね、その情報を共有してるかっていうのをヒントに前後やればいいし、
はい、
時間軸に関しては誰でも共有できますから。
そうですよね。
そこを2つを教えてあげて、途中はもう任せるとこは任せていいわけです。途中がやり方が違うからって言ってクオリティがね変わるわけ、変わるんだったら変えなきゃいけないですけど、
はい、
ゴールがきちんと揃ってれば途中はどうでもいいわけですから。
うーん、
掃除屋さんって職人だからそこ揃えようとするんですよ。
そうですよね。
そこをね自分のと違うやり方するとなんかね、あの自分をけなされた感覚になるみたいで。
ああ、そうなんですか。
うん、そうそうそうそう。だから、まあ、そこはねもうどうでもいいところだから、手放していいところは手放すっていうことですね。
うん、
逆に手放せない、手放しちゃいけないところはしっかり持っとくっていうところを意識してやっていけば、うん、僕はそれでいいんじゃないかなと。でゴールは戦略です。ゴールは絶対そこに行かなきゃいけないところ、変えられない場所。
ゴールは戦略、うん、
ゴールは戦略です。でゴールを示すってことは戦略を示すってことです。そこによりよくたどり着くためにこうやっていきましょうねっていうのを決めるだけですから。でところが途中経過やり方とかっていうのは戦術なので、戦術は変えてもらっていいですから、
うん、
の変えていいとことダメなとこっていうのを明確に持っておかれた方がいいんじゃないかなと三島のバイクさん思います。
なるほど。まずは時間軸と作業軸はセットにして伝えっていうところと、
う
ん、
そうですね。
ね、あとは、ゴールは戦略だ。で戦術の部分はもう柔軟にその人に合わせて変えていただいていいですよっていう、こう、あの、はい、手放すっていうところですよね。
そういうことです。
なるほど。
で、まあ、従業員さんをこう育てていく、このやり方でやっていくと、おそらく協力業者さんとの、
はい、
のコミュニケーションも上手になっていくと思いますんで。
そうですよね。これってコミュニケーションのね一つにもなってきますね。
そうですね。そうですね。
うん、
はい、
ね、共有して、あの三島のバイクさん頑張ってやっていただければ
頑張ってください。
はい、思います。ということで、宮本亮の CB ポッドキャスト、また来週土曜日にお届けしたいと思います。宮本さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。